おはようございます。暑い中ようこそいらっしゃいました。来週が参議院議員の選挙の投票日ということで、今その選挙運動といいますかね、活動の真っ最中でありまして、まあ牧師はあんまり政治の話はしない方がいいんですけれども、まあこの間テレビを見ていてですね、あのちょっと気になった言葉があって、現代のこの日本の民主主義はシルバー民主主義だと言ってましたね。シルバー民主主義というのは、つまり選挙に行くのはお年寄りばかりだと、だからお年寄りが決める選挙と言いますかね、お年寄りの民意が反映される政治だというような意味だと思いますけれども、うまいこと言うなと思って感心しました。で一方でですね、まあお年寄りにはよく選挙に行かれるけれども、若い人の選挙離れが進んでいると、で昨日か一昨日のニュースでやってましたけれども、若い人の選挙離れを防ぐために、本通りの近くの公園でダンスを踊ってました、ね、あの選挙の歌をかけながら、なんかみんなで踊るフラッシュモブとかっていうですね、急にみんなが踊り出すんですよ、で、まあ、あれ見てて女房とこれ見てみんな選挙に行くんかなってちょっとね、あの首をかしげたくなるのか、選挙管理員の人もなんか一緒になんかこんな格好してやってましたけどね、なかなかね若い人が選挙に行かない、若い人を選挙に行かせるのはそんなに難しくないんですよ、AKB48 みたいなね、ああいう方式にしてやればですね、ものすごい投票率上がるんですね。インターネットで選挙できるようにしたらいいんですよ。インターネットで選挙できるようにするとなんかいろいろ問題が起こるって言ってるんですけど、それを解決するための時間は、いくらでもある、いくらでも方法がある。それ以外のことにその時間を使いすぎて大切なことをやらないんですね。で僕は一つ思ってるんですけど、投票率が低いと、言うんですけども、この投票率に応じて議員の数を決めたらいいと思うんですよ。つまり、まあ、定数は500人としますよね。でもし投票率が 50% だったら議員の定数を250にするんですね、次回から。だからそれだけみんな政治に期待してないということですから。だから 30% しかいかなかったら150人に減らす。そうすると多分政治家も焦りますよね、頑張ってみんなに選挙に来てもらわなきゃいけないっていうんで、もうちょっといい政治をするんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、民主主義っていうのは投票行動によって行われる政治の形態なんですね。ですから投票するかどうかということがこの政治を決めてる。で、まあ、資本主義も破綻してますけども、正直民主主義も破綻してるんですね。このシステムそのものが、まあ、人間の考えたものですから、必ずどこかで難しくなったり困難が生じたりする。ただそのシステムを変えるということが人間にはできないんですね。人間に最も難しいことは何かというと、このシステムというか構造というか、そういうものを変えることだと思うんです。それは私たち自身にも言えることで、例えば今日のおかずを変えるのは簡単ですけれども今日は餃子をやめてカレーにしようというのは簡単なんですが、じゃあ食べる量を半分にするというのは大変なことなんですね。あるいは3食を2食にするともっと大変ですね。食べ過ぎてるのは分かってますけれども、このシステムを変えるということが非常に難しいんですね。だからこの国の、もちろん大切な選挙ですし、今の政治形態を今すぐどうするというわけにもいきませんけれども、まあ、政治家そのものが、あるいは政治そのものが変わるということを、憲法を変えるということよりもですね、そのもっと大きな仕組みを変えていくっていうことが必要なんじゃないかなとぼやいております。先ほどの笹川さんじゃないですけど、これ私のぼやきですね、聞き流していただいて結構ですから、 さて、今日は正しい絆というテーマでマルコによる福音書に登場します一人の女性のお話をしたいと思います。マルコによる福音書の5章23節から34節のところであります。で、このお話は聖書をよくご存知の方は知っておられると思いますけれども、この一人の女性が癒されるというお話なんですけれども、このお話を挟んでですね、もう一つのお話が進行するんですね。それはヤイロという人の娘が死にかかっていて、でその娘を癒してほしい、助けてほしいということで、このヤイロがイエス様のところにお願いに行くんですね。で、そうか分かったということでイエス様が弟子たちを引き連れてヤイロの家に向かおうとしている途中に起こった話なんです。これは、前後読めば済むことなんですけれども、長いので読みません。その途中、つまり大勢の人がイエス様についていって、またイエス様がヤイロの家で何か大変な奇跡をまたするんじゃないかということを期待しながら、わんさかこうついていった途中に起こった話なんですね。これは、さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たして何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。すると出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。というお話でありますけれども、今読みましたように、この女性は12年間出血に症状とする病に苦しんでおりました。で、いわゆる婦人病の一つではないかと思われるわけですけれども、彼女はこの病にかかってですね、もちろんこの自分の痛みや苦しみ、そしてあるいは命の危険をも感じて暮らしていたと思うんですね。でもこの女性の血の病というものは、実はもう一つの大きな問題があったんです。それは旧約聖書によりますと、レビ記というところにですね、この出血を伴う病というものは、これは汚れた病であるということなんですね。旧約聖書を読んでいると時々えらい男尊女卑で女の人がかわいそうだなと思うことあるんですけれども、この出血がある人は、ユダヤ人にとって一番大切である神殿に登ることができなかったんです。汚れたものであるということは、神様を礼拝することができなかったんですね。同時に人との関わりも制限されていたと思われます。彼女と触れる、接することで当然他の人も汚れたものになってしまうので、お友達と、女性の大好きなお友達とつまらない話をコーヒー一杯で長々するというような、ちょっと別紙のこもった言い方ですが、女の人不思議ですね。何でもない話を何で2時間も3時間も 電話でもね、なんかせんべい一枚でね、なんでせんべい一枚は余計ですか、ね、2時間でも3時、まあそうでない方も中にありますけどね、まあ、うちの女房はあんまりそう長話とか、むしろなんかとっとと切りたいタイプらしいですけど、まあ一般的にはもうね、長々とおしゃべりになる、そういうことがね、この人はできなかったんですよ、だからこそということもないでしょうが、12年間彼女はもう自分の持っていたありとあらゆるものをそれこそ売り払って、この病の治療に奔走いたしました。とは言っても今のように専門医があるわけでも大学病院があるわけでもありませんから、それこそこの薬が効く、このおまじないが効く、この祈祷が効くといえばですね、もう至るところに出向いていって治療を試みたんですね。しかし残念ながら一向に治らなかった。しかも医者に苦しめられたと書いてあるんです。多くの医者にかかってひどく苦しめられたと。悪い医者がいたんでしょうね。彼女の足元を見るようなことをして、それこそ法外な治療費を踏んだくるようなことをしたんじゃないでしょうか。彼女はそのことでも傷ついたと思いますね。でも一向に治らない。そして、神様との交わりも人との交わりも断たれたまま12年という長い期間、過ごしましたけれども、最終的にもう無一文になってしまった。もう治療を受けることも、お祈りを、まあ、まじないをしてもらうこともできなくなった。そんな状況の中ですね、もう病気も重くなる一方で、それこそもしかすると歩くのもままならないような衰弱した様子だったのかもしれません。そんな彼女に、まあ、一縷の望みが降って湧いたわけですね。イエス様が近くに来られることを知ったんです。でもそれもそのあらかじめ、壁新聞か回覧板で回ってきたわけじゃないんですね。さっきも言いましたけれども、たまたまです。偶然このヤイロという人が自分の娘のために祈ってくれてイエス様に言いに行ったので、だからおそらくこの方はヤイロさんと同じ町に住んでいたか、その町に行く途中のどこかに住んでいたと思うんです。で、なんかこの周りの人たちが、もう一目散に出かけ、かけていくと、おイエスが来たらしいぞと、まあ、当時も、人々の間では話題騒然の人でありますから、あの人にこれを直してもらった、あれを直してもらった、ものすごいこれは力のある人が、もしかしたらメシアかもしれないというような、預言者かもしれないというようなですね、人ですから、もうみんながもうそれこそ、料理している奥さんたちは料理そっちのけでね、子供も放り投げて、まあそれはないかもしれませんが、うわーっとこのイエス様のところに出ていったんだと思うんです。でこの女性もそれを聞いて、もうこれだと思ったんでしょうね。もう最後のチャンスだと。でもそもそも彼女は人の中に出ていくことは許されないわけです。もしかしたら誰かね、彼女のことを知ってる人が彼女を見咎めたら、えらい怒られるかもしれない、もしかするとひどい目に遭うかもしれない。でももうそんなことを構っていられなかった。で彼女はこのイエス様が、まあ、向こうから来られたかどうだったか分かりませんけれども、来られてもう人がもう人だかりですよ。でもイエス様、イエス様って言ってですね、みんなもアイドルみたいなもんですから、でも群衆がイエス様のこう後をついてわーっとこの動いていくのを見てですね、もうおそらく頭巾か何かで顔を隠して、もう必死にこのイエス様に近づこうとしたんだと思うんですね。でももうたくさんの人が、ここに弟子が言っておりますけどもね、群衆が押し寄せていると。そんな中イエス様のところに近づいていくのはね、これは並大抵のことじゃないですね。皆さん人を押しのけるというと多分満員電車ぐらいだと思うんですけど、満員電車にはあまり乗らないかもしれませんが、僕はたまに満員電車に遭遇するんですよ。 広島駅から三宅駅に来る電車ですね、朝の夕方の7時ぐらい乗ると結構混んでるんですね、うん、最近壁線も割と人気で、幸いなことに昔あの廃線の浮き目にあったんですけどもね、民営化で割と人が多くて、でも広島駅と三宅駅は開く扉が一緒なんです、ね、進行方向向かって右側が開くんです。でちょっとでも早くこう着いちゃうと後からどんどん人が来て押されていくんですよ、ね、わかるでしょ。でここで降りたいんだけど、うまいことこのドアの横にスッとこう入れればいいんですけど、そうでないとどんどんどんどん押されてですね、最後反対側の扉でこんなになっちゃうんですよ。で三宅すぐですからね、二駅ですから、はい、次は三宅とかって、すいません降ろしてくださいとかって、そうするとみんなが白い顔で見てなんかね、そういう人はまだいいんですけど、黙ってこうやって降りていく人ですね、で降りて、すいませんみたいな、別に降りる権利はあるわけですよ私にね、私も好きで左側に行ったわけじゃないんですけども、でも昔それ言えなくてね、秋長塚まで行ったことあるんですよ、ちょっとぼーっとしてたんです。二駅で近いっていうこともあって、だからちょっとぼーっとしてて、相手も誰も降りないからまだかなと思ったら、あ、秋長塚って、よく夢を見るんです。それでついでに言うと、乗り過ごしちゃう夢をよく見るんです、礼拝に出てこれない夢をよく見るんですけど、説教しなきゃいけないんですが準備が整わなくて来れないっていう夢をよく見るんですよ。皆さんそんな夢見たことないでしょう、よくあるんですし、ネクタイが合わなくてとかね、で上でなんか賛美が始まっちゃってるんです、そういう夢を、ね、よく見るんです。どうでもいい話ですけども、群衆の話です、でこの女性はそういう中でこのイエス様に近づいていったわけですから、これは本当に生優しいことじゃないです。後ろからイエスの服に触れたと書いてあるんですね。つまり待ち伏せたわけじゃないんです。バーッとみんなが行く中、もうたくさんの人がいるこの人をかき分けながらですね、でもこの方女性ですね、しかも衰弱してますよ、元気な人じゃないんですよ、どきなさいよみたいな、いけないわけですから、しかもバレちゃいけないわけですから、この隠れてね、すいませんすいませんって言って、何やってんだみたいな感じでももう必死ですよ。当然ね、見えません、このお尻から上は見えないんですよ。この人がイエス様だって分かったと思います？見えなかったと思うんですよ私は。私が想像する一番この近い状況はですね、昔よくこう花火大会あったんですけども、花火大会の帰りにみんなが浴衣を着て横川駅に向かっている中で友達を見つける感じですね。もっと分かりにくいですか？当時の人ですからね、皆さんみたいにカラフルな服は着てないんですよ。私がイエスだってここに書いてあるわけじゃないんですから、名札があるわけではないし、みんな似たようなね、なんかベージュか茶色か分からないの服は着てるわけでしょ。それでこのもうそれこそこの四つん這いになりながら喘ぎながらですね、人をかき分けていって、この人がイエス様だと思って、よしこれだって触ったわけじゃないと思うんですよ。もう多分ね、近づいたなと思ったら手当たり次第引っ張ったと思います。こうもうとにかく触ればいいと思うから、こうやってかき分けてかき分けていってですね、だからなんか変なの来たなと思って、みんなが思ってこうやってイエス様に必死で近づいていったんですね。そしてこう触っているある瞬間ですよ、なんかビビッときたんですね、今の言い方するとあれっていう感じがして、何かが起こったと。それまでもう死にかけている、もうヨロヨロになってですね、必死で、でこれあの聖書の他の訳とかを見るとですね、この服というよりね、ふさと書いてあるところがある、ふさ、でイスラエルの人はこの洋服の四隅にふさをこうね、あのつけて、これはあのまあ一種のこの 宗教的な、まあ、神様を礼拝するものであるという印なんですけれども、彼女はその房に捕まったんじゃないかと思うんですが、でもそれは誰だか分かりませんよ。さっきから言ってるようにね、イエス様だってあんまりよく見たことないんですから、ね、家から出たこともないし、でもなんかみんながどんどんその近寄っている人がいるというので、もう必死で人をかき分けて触った瞬間ビビッときたんですね。そしてその瞬間に自分の体の中で何かが起こったんです。治ったって感じたんです。不思議ですね。治った。でも彼女はちょっと考えてみてください。イエス様に、いや私は12年間この血の病で苦しんでおりましたので、ぜひこの血の病を癒してくださいとお願いしたわけではないんです。だのにこの触れた瞬間に、このズバリ彼女が求めていたことが起こったんですね。これはまさに不思議ですよね。本当に不思議なこと。さらに不思議なことに、イエス様がこの誰かが私に触れたという、でもたくさんの人が触れてるわけだけれども、何か特別な思いで誰か私に触れたなということを感じたんですね。力が出ていったことに気づいたとか言って、もうそれこそ多くの人がね、イエス様に何とかしてもらおうと思って、というかこの、まあ、アイドルイエス様ですから、ね、こうイエス様に触りたいみたいな、韓流スターみたいなんですからね、ちょっと触らしてみたいな、ね、あのお相撲さんがこう花道ね、勝ったお相撲さんが出てくる時みんなペタペタ触るじゃないですか。あれ見ててください、負けた人にあんまり触らないんですよ、はい、そうなんです。あれ勝ち運をね、あのもらうということでパチパチ叩くんです。負けたやつかわいそうですよ、はい、まああんまり映さないんですけど、負けた人はね、もうみんなイエス様に触れたい触れたいってやってるわけですから。だのにこの女性はやっぱり特別だった。で、聖書にちゃんと書いてある。振り返ってと書いてある。それ後ろから触ってるから。後ろからなんか出てったのを感じたんですね。でも振り返ったからといってですね、ここに女の人が立ってたわけじゃないわけですから。いっぱい人がいるし、彼女おそらくもうそこにへたり込んでたと思うんですよ。もう自分の体に起こったことが不思議で、でもイエス様が立ち去ろうとしないんですよ。誰が私の服に触ったのか、触れたものを見つけようと周りを見回しておられたとか言って、誰が私の、弟子は何イエス様バカなこと言ってんですかと、ね、こんだけの人があなたに触れてるんだから誰が触ったかって言ったらこれみんなですよと呆れてるわけですね。でもイエス様は感じてるんです。何かが、誰かが触って、私の中から力が出ていて、でこの女性はついにもう隠せないと思ってイエス様の前に震えながら進み出て、震えながら進み出てとね、分かりますよね。この辺がね、聖書の記述って時々すごくなんかリアルに書いてあって、震えながら進み出てひれ伏した。自分のまさかとは思ったんでしょう。イエス様の服に触れれば、触れさえすれば癒されるとは思ってそう願って言ったけども、誰か分かんない服にいろいろ触ってる中でイエス様に触れた瞬間に治っちゃったんですから、もうわなわな震えてたと思いますよ。どうしてこんなことが起こったんだ、もう恐れでしょうね。まさに神を見るような恐れを彼女は感じて、もう顔をすりつけるようにしてひれ伏して、イエス様それは私でございます、実は12年間長い間血の病で苦しんでおりました、もうありとあらゆる医者にかかり病院にかかり家事祈祷にかかりましたが、全く聞かずに苦しんでおりました、あなたが来られるということを聞いて人混みをかき分けてあなたに近づいた、 そしてあなたの服にでも触れれば癒されると思っておりましたが、まさか癒されるとは思っておりませんでしたと言って、イエス様にありのままを告白したんですね。まあこの現場にいたかったなと読むたびに思いますね。イエス様は何とおっしゃったか。あ、そうか、わしもなかなかじゃなと言われなかった。私だったらね、お、そうか、わしもなかなかじゃなと、わしの力も捨てたもんじゃないなみたいな。娘よ、いくつか分かりませんよ、だいぶ高齢だったかもしれませんがね、娘よ、これはまさにこの父としての目線ですよね。創造主である父なる神の目線ですよ。娘よ、苦しんできたね、大変だったね、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、あなたの努力があなたを救ったんじゃない、私の力があなたを救ったのでもない、あなたの信仰があなたを救ったとお褒めになったんですね。でも彼女は、まあ、ある意味本当に追い詰められてね、この信仰を得るに至ってはいるわけですよね。もう本当に最後の望みをイエス様にかけた。でもそれが良かったんですね、結果として。さらにこう言われてます。安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。なんと優しい言葉じゃないですか。安心していきなさい、もう大丈夫だよ、もう神殿に行くこともできる、お友達とせんべい一枚で2時間しゃべることもできる、あなたの望んだ幸せな暮らしに戻りなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、まあ、またかかるかもしれませんけどね、でも彼女にとってはもちろんこの病気が癒されたということは幸いでしょうけれども、一番の収穫は何かというと、信仰を持って神様に近づけば神は働いてくださるっていうことを知ったことじゃないですか。だからイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言ったんです。信仰があれば大丈夫なんだ。また次の病気になってまた大変な目にあったとしても、信仰があれば大丈夫なんだ。これを彼女は手に入れたんですよ。それが何よりも彼女にとっての宝物になったと思うんですね。まあ、このお話の中から学べることは本当にシンプルなことですけれども、まず神様は私たち一人一人を見ておられるということですね。何十人、何百人、何千人、何億人いても神様は一人ずつを見てらっしゃる。いろんな人がイエス様に触れてるわけですけれども、神様はその一人一人を見てらっしゃるんですね。彼女だけ見てたわけじゃないんです、もちろん他の人も見てらっしゃるんです。でも彼女がどれほど苦しんで、どんな思いでイエス様に触れたかということを神様は見てらっしゃる。そしてイエス様の服に触れた瞬間に、神様の力がイエス様を通過して彼女に注がれているんです。まさにイエス・キリストという方は神の恵みの管ですから、その最後の姿として私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった。そのことによって神の恵みが、神の愛が惜しむことなく注がれるようになったわけですね。イエス様はそのまさにたった一人の女性を癒すために歩んでおられたわけです。そしてこのお話はもう一つ重要なこと、一番重要なことですが、あなたの信仰を見ておられる。神様は一人一人の信仰を見てらっしゃるんですね。どれぐらい真剣に神様を信じているかということです。神様はあなたの過去でも、あなたの業績でも、あなたがどれだけ立派な人間かとか、そういうことはどうでもいいです。ある意味どうでもいい、そんなことは眼中にない。どんなに多くの罪を犯してきたかとか、どんな失敗をしてきたか、そんなこともどうでもいいことです。神様はそんなこと見てません。 ただ今のあなたが神にどれだけ信仰を持っているか、それだけしか見てないんです。それだけしか神様の目には映らないんです。どれだけ真剣に神を信じているか、神様問われるのはそのことだけです。それはこのお話が教えていることなんです。もちろん神様は癒す力がある、解決してくださる、私たちを救い出してくださる、そう信じていますが、神だけに頼っているかどうか。この女性は幸か不幸かね、それまでイエス様に会う前にいろんなものに頼ってきたわけですよ、ね、全財産を使い切るぐらい。でもその結果としてもう神イエス様にしか頼れなかったから、こういう結果になったわけですね。イエス様が来るぞって言った時にまだ彼女に3億円ぐらい財産があったらですね、もうちょっといろんなとこ行ってたかもしれないんです、ね、まさにこれは神の計画なんですね。重い病にかかり、しかも全財産を失って、さらには悪化していたからこそ彼女はイエス様に近づくことができた。これも神の計画なんです。そして彼女に神様が教えたかったことは何か、病気になるなよということではありません。信仰を持って近づけば神は必ずあなたに応えてくださるということじゃないですか。それだけですよ。神につながるということが、まさにこれが新しい絆なんですね。信仰という絆なんです。神様と私たちを結びつけているのはこれしかないんです。この出来事があった時に、最初にも言いましたけれども、ここにイエス様が来られた理由はもう一つあったですよね。それはあのヤイロという人が、自分の娘が死にそうになっているからうちに来て祈ってほしいと言った。でイエス様はヤイロの家に向かう途中でこのことが起こったんですね。だからこの一部始終をヤイロは見てるわけですよ。どんな思いで見てたでしょうか。いやよかった、12年間も苦しんでよかったねって思ってましたか。絶対そんなことないですね。それはいいから早くうちに来てくれよじゃないですか、ね、頼むからいいから、まあもうその人も適当でイエス様探さんでいい、探さんでいい、もしかしたら5分ぐらい探したかもしれない。待ってる間に訃報が飛び込んでくる。もうイエス様に来ていただく必要はありません。お嬢さんは亡くなりました。まあがっかりしたでしょうね。その時にイエス様がおっしゃったのはこの言葉です。恐れることはない、ただ信じなさい。ヤイロにもおっしゃってる、信じなさい。そこで何が起こっているか、そんなことを見ちゃいけないと、ただ信じなさい。実は聖書66巻最初から最後まで何を教えているかというと、信仰について教えているんです。私たちが神を信じることのその難しさや、その喜びや、その素晴らしさを教えているのは聖書なんです。どこを開いても神を信じなさいと私たちに教えている。目には見えないけれども、それこそ手に触れることはできないけれども、あなたは神を信じるか、他のものではなく、あれこれ信じているうちの一つではなく、それが10回の第1回ですよ。あれこれ信じているうちの一つではなくて、神を信じるならこの神様だけにしなさいというのが10回の第1回。この女性のように純粋に、まさに混じり気のない信仰で神様に近づいていくものを神は救ってください。群衆のように、さあ今日はどんないいことがあるかなと思って、イエス様についていったらきっとすごいこと見れるぞってね、そんな思いでイエス様についていっても何も起こらない。弟子たちのように、まあ多くの人がいるけれども、イエス様に触れた人なんか分かるはずがない、そんな制限された信仰でもダメ。ただただこの女性のように、洋服、この服にでも触れさえすれば癒していただける、この信仰を私たちも持ち続けたいと思うんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から崇めて賛美をいたします。 あなたはいつも私たちのそばにを歩んでおられます。本当に心からあなたを信じて、あなたに近づい、近づき、必死の思いであなたに癒していただきたい、救っていただきたい、そのような思いであなたに近づいているだろうか。いや、どこかに諦めている気分や、あるいは他にも助けはあるんじゃないかと思ってみたり、私たちの信仰はいつも揺らぎ、また純粋さを失ってしまいます。神様、どうぞ私たちが皆等しく、ただただ本当に純粋にあなたを信じて、信仰という絆をあなたとの間にしっかりと持ち、またこれを深めていくことができるように、与えられます一週間もさまざまなことが起こると思いますけれども、本当にあなただけを見上げて信仰を持って歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。